こんにちは、片山真一です。今回は集客メディアのリサーチに関してお伝えしていきたいと思います。つまり集客メディアをどのように決めるかという話ですね。例えばツイッターを使うのか、インスタグラムを使うのか、フェイスブックを使うのか、YouTube を使うのか、いろいろありますよね。ブログを使うのか、ノートを使うのか、メブロを使うのか、いろいろあるんで、本当に。集客メディア何を使ったらいいかなっていう話なんですよね。で、それはどうやって決めるのかというと、基本的な考え方として、2つ押さえておいてください。2つ、今から言うことを押さえてください。集客メディア を作る場合は、集客メディアは多ければ多いほどいいということです。多ければ多いほど集客、しやすくなります。まあ当たり前の話ですよね。ただし効率というものがあるので、効率よく、やっていくのが大事だということ。これが2つ目ですよ。集客メディアは多ければ多いほどいい。ただし、効率を大事にしようということですね。例えば、僕今これ音声を撮っているわけなんですけれども、音声でやるのと、じゃあ YouTube のような動画でやるのでは、どちらの方が効率よくコンテンツを作っていくことができるかというのを考えたときに、音声だけの方が効率はいいですよね。なぜなら、動画の場合というのは、その効果音を入れるとかね、編集する、いろんな編集ありますよね。テロップをつけるとか。そういう手間もかかるのがありますんで、効率という部分では音声の方に軍配が上がると、それから視聴者にとってもながら勉強というかながらできるというながらできるってちょっとおかしいですね、何かをしながら音声を聞くことができるんでそういう意味でも効率はいいですよね。なんでそういう意味で効率は非常にいいので僕は今音声を採用しているんですけれども、もちろん前も言いましたけどグラフとか見せるときは動画の方がいいですよ。それからそういう意味の効率と、視聴者にとってと、自分の、自分が避けるリソースに対しての、効率ですねっていうのも一つ押さえておいてもらって、あとはその集客するっていうのはできるだけ自分の手を使わずに、自動で集客したいわけですよ。仕組みを作るまでは誰か、自分の手を使うというのはありだと思うんですけれども、仕組みを作ってからはできるだけ自動で集客したいと。で、自動で集客するための、その仕組みのことを、ここでは集客装置と呼びたいと思います。で、集客装置、自動集客装置というものを作るとそこから先はずっと自動で集客し続けてくれるわけなので、非常に効率が良くなりますね。非常に効率がいいです、作ってからは。ただ作るまでの手間というのが、じゃあ1日で終わるものと半年かかるものがあるわけですよね。で、僕の場合はブログというものを主戦場にしていたので、ブログで月間100万 PV とか200万 PV 以上のものを作ってきたんですけれども、それを作ろうと思ったら本当全て自分でやってしまうと3ヶ月4ヶ月あるいは1年とかかかっちゃう場合がありますんで、自動化するまでに非常に時間がかかると、なのでそれだったらそれを作るのは別にいいんですけど、すごく効率というかすごく効果が高いものなんでそれはそれでいいんですけれども、だったらまずは1日ですぐできるような集客装置を作ると。1日でできるようなものが3つくらいあれば、3日かけて3つ作ってもらって、その3つを動かしながら、時間がかかるものに取り組んでもらった方が集客の効率自体は高くなってきますよね。意味わかりますか？で、ただブログを作るとかって言った時に、今僕長いと1年ぐらいかかるとは言ったんですけど、自分でやった場合です、これはあくまで、なので僕の場合はその200万 PV の、ブログというのはほとんど自分では時間をかけてないんですね。バーチャルアシスタントといいますか、他の方にやってもらったんで、他の方にこういうブログを作ってということを伝えて、で、そのためにこういう作業をしてっていうのを、何人かのチームでやったので、僕の時間はほぼかかっていません。初めの方向性と、初めの微調整ですね。ライティングの技術を教えたりとか、そういうことをやっていったんですけれども、なので、そういう意味でも効率がどれだけいいかっていうのは人によるんですよね。僕がブログを新しいものを作って、じゃあ100万 PV のやつを作ろうと思ったら、そこまでエネルギーは割かなくてよかったりするんですよ。でも、 それは僕の話であって別の方がね、初心者の方がやろうと思ったらそうはいかないので、まあ、自分にとって何が効率がいいのかっていうのをまず考えてもらってで、効率がいい順に集客装置というのも作ってもらっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、大体1週間もあれば集客装置1個ぐらいは作れるはずなので初心者の方でも、しっかりやってもらえばそういうものをじゃあ1ヶ月かけて4つとか作ってもらったら非常にいいんじゃないかなというふうに思います。でですよ、今のは効率の話です。でこれからするのはどこにあなたの見込み客がいるのかという話をしていきます。よろしいですか。これまた別の話なのでごっちゃにしないように気をつけてくださいね。はい。でじゃあ自分の見込み客がどこにいるのかというのを考える際に重要になってくるのは見込み客が決まっているということですね。これ別の、音声でお伝えしましたね。で、もうこれ当たり前の話として自分の見込み客がいるところで、集客した方が集客の効率は上がるわけですよね。例えばじゃあ、塾の生徒を増やしたいと思った時にですよ、塾の生徒を増やしたいと思ったらこれやっちゃダメだけど効率だけを考えると他の塾の、前に立ってチラシを配るのが効率いいですよね。他の塾の前に立ってチラシを配るとかそこの塾の、生徒さんがみんな使う駅の前に塾が終わる頃に立ってビラを配るとか塾の前で待ってる車で待ってるお父さんお母さんに、ビラを配るとかした方が、どっか他のよく分かんないところで巻くよりも、効率は良くなってきますよね。分かりますよね。っていうふうに自分の見込み客がどこにいるのかっていうのを確認してそこでやるのが一番効率がいいと、これまあ考えてみれば当たり前の話です。じゃあですよ、誰がどこにいるのかっていうのはどうやってリサーチするのかっていう話なんですけれども、例えばじゃあインスタグラム向けの商品ってあるわけですよね。インスタグラム向けの商品っていうのがありますと、はたまた Facebook 向けの商品とか Twitter 向けの商品ね、YouTube 向けの商品ってあるわけなんですけれども今の時点では、じゃあ女性はここにいますよとか Instagram にいますよとかいうことは言えるんですが、今の時点のこれ情報を僕が今言ってしまうと、これ聞いてもらってる方がですよ、僕がこの音声取ってじゃあ2年後とかに聞いてもらった時にもうデータ変わってる恐れがあるんで、今の答えを言うよりかはどのようにリサーチしたらいいのかっていうのをお伝えしようと思います。リサーチの仕方すごく簡単です。めちゃくちゃ簡単です。あらゆるですね、あらゆるというか、SNS いろいろあるんですけれども、それらの SNS のメインユーザーとか、アクティブユーザーですね、1ヶ月のうちに、使うユーザー数とか、1日で使うユーザー数とかっていうのは、データがしっかり公表されていたりします。まあ、YouTube はちょっと微妙ですけれども、基本的には公表されていたりしますね。ユーザーの性別とか年齢とか。っていうことが公表されているので、それを見てもらったら早いと思いますね。Google で例えば SNS アクティブユーザーとかっていうふうに検索してみてください。SNS アクティブユーザー比較とか、そうすると最新のデータに近いものが、手に入りますんで、それを参考にして自分のユーザーをね、のいる場所っていうのを探してみてください。それが一番いいと思います。はい、よろしいでしょうか。今回は集客メディアのリサーチですね、に関してお伝えしていきました。では、失礼します。